皆さんこんにちは、めぐみです。いよいよ今日からステージ3共感に入っていきたいと思います。でこの共感のステージっていうのはですね、どういうことをやっていくかというとですね、人とのつながりを作る基盤をやっていきます。でステージ1、ステージ2っていうのは、自分自身をね、満たしていこうとか、自分自身の価値観に気づいて手放していこうとか、需要と解放を繰り返しながら自分の中で何でもいいんじゃないかっていうふうに思えるようにね、価値観をどんどんこう広げていこうと、可能性を広げていこうというのがステージ1と2だったんですね。そのためにね、自分の感じていることをメタ認知して、どんな価値観が潜んでいるのかなと、自分はなんでこんな感情を感じるのかなと、自分本当は何が欲しいのかなみたいなことをね、どんどんどんどん見つけていきましょうという話をしました。言うならば、ステージ1と2っていうのは自分にフォーカスしてたんですね。自分の内側、自分の内面、自分の感情、自分の価値観、自分が何を感じているのか、自分の本音、自分がどうしたいのかっていう自分の理想の未来ね。ステージ1と2っていうのは自分にフォーカスしてたんですよ。それは全然よくて、それはもう全ての土台だからね。自分のことがわからないのに人のことを理解することは難しいし、自分を満たしていないのに人を満たすことっていうのはすごく難しいんですよ。なのでまずは自分自身のね、もう自分言って申し訳ないんですけど、自分を満たそうと、自分を理解しようというのがステージ1と2でした。でこのプログラムっていうのは、30日間で全部できるようになりましょうっていうプログラムではありません。30日間でこのマインドを上げていくという過程を理解してもらって、あとはもう一生かけて実践をしていくっていうふうに思ってほしいんですね。私自身も今でも実践の過程なんですよ。そうだから本当にね、日々自分の本音に気づき、自分の理想の未来をアップデートし、自分は何を感じているのか、何を考えているのか、それはもうどんなね、年齢になっても、どんなに例えばビジネスで成功しても、そのステージごとのね、例えば月収が100万なら100万の課題があるし、月収がね、1億なら1億の課題があるんですよ。ちょっとお金で言うとね、分かりやすいかなと思ったんで、お金で言ったんですけど、それはね、コミュニティの大きさとか、自分が何をやろうとしているかっていうね、チャレンジの大きさとか、もうそのステージにはそのステージなりのね、課題が絶対にあります。だからこそ、自分を俯瞰してメタ認知して、自分の感情、価値観、今、例えばね、100万から先に行けない人っていうのは、今何が課題なんだろうって自分をね、見つめてみるんですよ。すると、これが今の私をね、縛ってるんじゃないかな、これが足かせなんじゃないかなって気づくんですね。自分が01から進めないのはね、何が足かせになってるのかなって、そこで俯瞰してね、気づくんですね。そういうふうに、このね、エネルギーアッププログラムっていうのは、スパークルっていうのは、30日間で、この全体像、こうやり方というか、地図を皆さんにお渡しするんですね。それを実践していくっていうのは、本当に、もう、ずっとやっていってください。だから、何回も何回も音声を聞き返したりね、1年後にこの音声を聞き返したりとかも、実はしてほしいんですよ。はい。そういうふうなプログラムになっています。で、話を戻しますと、ステージ1と2は、需要と解放、自分自身にフォーカスするステージでした。で、こっから、ステージ3、4、5っていうのは、人との関わり、人とのつながりっていうのをやっていきます。で、まず、共感のステージっていうのはですね、ゴールは何かっていうと、安心して、本音で、人とつながれるようになるっていうのが、共感のステージの、一つのゴールなんですね。安心して、この人のことを信じて、自分を信じて、リラックスした状態でね、安心して人と本音でありのままの自分でつながれるようになるっていうのが、共感のステージのゴールです。結構それだけでもね、難しいかなと思うんですけど、今なかなかね、自分を偽ってしまうとか、なんかこう建前でなかなか本音が出せないとか、日本人は特に多いんで、ステージ3をね、クリアしていくのも、なかなかこう、難しいと感じる人ももしかしたら多いかもしれません。で、ステージ4、情熱っていうのは、人とのつながりの中で、自分が何をね、社会に貢献できるのかとか、何が人に貢献できるのかっていうことを見つけていくのが情熱のステージです。で、最後、熱狂のステージっていうのは、巻き込むんですよ。周りを自分の夢に巻き込む。周りを、もう自分を超えた夢になるんですけど、その時にはね。自分を超えた夢、ビジョン、そのやりたいこと、理想の未来、それに人を巻き込んでいくっていうのが、ステージ5、熱狂のステージになります。 で、その土台となるのが、この共感っていう世界線なのね。うんうん。で、ここっていうのは、本当に自分の価値観をちゃんと理解して認められるようになっているから、それを相手に、まあ、素直に伝えられるようになるっていうことね。でも相手の意見も素直に、そのままね、ああだこうだとジャッジせずに、一回、まあ、そのまま受け取れるようになるっていうのが、この共感のステージなんですよ。うん。大体概論は分かりましたかね。で、みんなね、このプログラム、なんかすごく私、結構抽象的なね、高度なことを話しているんだけれども、コメントとか見てると、結構みんなついてきてくれてて、ね、なるほどとかね、分かりましたとかね、確かにとかね、うんうん、なんか理論は OK ですとか、まあ実際自分がやれるようになるかは別として、まあ、めぐみさんの言ってることはなんとなくついていけてますみたいな、理解できてますと。面白いと思いましたみたいな、なるほど自分は今そういうことをねやってるんですねと、これまで自己啓発とかの学びを重ねてきて、なんか腑に落ちなかったことが螺旋のね考え方で分かりましたと、だから、ね、自分を認めるっていうことと手放すっていう矛盾するような2つの意見がなるほどと行ったり来たりすることでステージが上がるんですねっていうふうに、さ、頭ではね結構理解できている人が多いのかなというふうに私は感じています。皆さん本当にさすがというか、ついてきてくれてありがとうって感じですね。でね、こっからね、共感のステージから先は、私がね、一個みんなにお願いしたいことというか、アドバイスしたいことがあって、それ何かというと、あれね、実際にねやってみてほしいんですよ。で、どういうことかっていうと、ここまではね自分自身に向き合うフェーズだったんですね。だから自分がノートに書くとか、自分が自分を振り返ってみるとか、まあ自分一人で完結できたんですよ。音声を聞いて自分の内面を見てみるね、まあアウトプットしようとかって言ってたけど、まあ言っても自分で完結できるステージだったんですね。で、こっからは人と関わるステージなんですね。だから自分一人で完結することができないんです。うん。人との関わりの中でしか学べないんですよ。人との関わりの中でしか実践できないんですよ。音声を聞いてね、うん、相手が何考えてるかをわからないですよ。妄想ですよって言っても、実際に人にね、何考えてるかを聞かないと、自分が妄想の中で生きているってことを本当に実感することはできないんです。これから私が共感のステージでね、いろんなことを話していくんですよ。うん、こういうふうに嫌われる勇気を持って本音でコミュニケーションしましょうとかね。うん、旦那さんとか子供とかビジネスのパートナーとか、まあ、親とかにね、本音を話してみましょうとかって言うんだけれども、まあ確かにな、本音話したらいいかもしれないなとかって思ってても、何にも進まないんですよ。実際に怖いけど、勇気がいるけど、ドキドキするけど、ね、一回本当に本音を友達に言ってみるとか、ビジネスパートナーに伝えてみるとか、夫に聞いてみるとか、ね、そういうふうに、本当にアクション、もうちっちゃなアクションでいいんですけど、そのアクションを取ってみてもらうことをしないと、実感してもらえないんですね。うん。それがね、本当に自己啓発の難しいところ、自己啓発でコミュニケーションを教えるところに、一番難しいことは、音声とか講義でね、納得してもらうことに何の意味もないっていう、本当に実際に試してみてもらわないと、その自分の中に腑に落ちていかないっていうのがあるんですね。うん、だからこそ、このステージ3からは、実際にやってみるというか、実際にね、本当にコミュニケーションってめちゃくちゃ勇気がいるんですよね。そう、怖いんですよ。やっぱり人間関係に踏み込んでいくのってめちゃくちゃ怖いんです。アドラーも言ってるんだけれども、その人間関係に踏み込むっていうことはすごく怖いと。だからみんな可能性の中に生きちゃうんですね。こう思ってるかもしれないとか、こうかもしれないとか、ね、こうに違いないとか、こうだったらいいなみたいな感じで、自分の頭の中の可能性、彼は私のこと好きかもしれない、嫌いかもしれない、ね、あの人は私のこと怒ってるかもしれない、あの人は私のことをムカついてるかもしれない、かもしれないっていう、自分の頭の中の妄想、可能性の中に生きちゃうんですよ。だけど、実際に勇気を持って、ね、何を考えているかを聞く。うん、自分の思いを伝える。そういうふうに勇気を出して関係性を一歩進めるというか、勇気を持ってその人間関係の中に入っていくことしか、コミュニケーションがうまくなる方法ってないんですね。だからアドラーは、ね、嫌われる勇気って言ってるんですよ。勇気が必要なんです。うん。そう。でね、やっぱりその勇気を持たずに、 もう嫌いかもしれない、好きかもしれない、ね、うまくいくかもしれない、うまくいかないかもしれないっていう頭の中の妄想、頭の中の可能性だけで生きてても、本当にね、人間関係って1ミリも深くならないの。表面的な会話だけで終わっちゃうの。だからリスクを取って、あのね、踏み込んでいくんですよ。自分が思ってることを伝える、相手が思ってる、本当に思ってることを聞く、受け取る、その練習が共感のステージはものすごく大事になっていきます。はい、これを聞いてね、みんなどう思います？ドキドキしますか？うん、大丈夫かなと思います？え、そうなの？とかって思います？でも、うん、この先には本当に素晴らしい世界が待ってます。そのね、ドキドキした勇気を出す、嫌われる怖さに打ち勝つ、でその先にね、待ってるものがないと、みんなね、行きたいと思えないじゃないですか。ね、人と向き合いたいと思えないじゃないですか。だけど、その向き合った先には、踏み込んだ先には何があるかっていうと、安心できる関係があるんですよ。ありのままで自分でいられるっていうね、そういう世界が待ってるんです。本当に理解し合えて、本当にコミュニケーションが深いレベルで取れるようになる。で、究極にお互いのことを理解することができるようになる。だからこそ、ね、力を合わせて何かすることが可能になってくる。同じゴールに一緒に向かっていけるようになる。この人と一緒にいて楽しいなと。楽しいだけじゃなくって、ね、信頼できるなと。信頼するからこそ、一緒に何か作り上げていくことができるなと。うん。そう。不安の中にいるとね、疑うわけじゃないですか。疑うことってめっちゃコストかかるのね。頼んでもいいのかな？頼んじゃダメなのかな？うん、言ってもいいのかな？言っちゃダメなのかな？これはありかな？ありじゃないのかな？とかって、もうなんかもう考えるだけ考えてね。うん、言いたいことも言えず、お願いすることもお願いできなかったら、効率的な関係、効果的な関係って言えないですよね。効果的な関係っていうのは、信頼しているからこそ、疑うコストがかからないんですね。疑うコストがかからないこそ、物事がサクサク進んでいくっていう、うん、いろんな大きなことにチャレンジしていけるっていうことが起こるんですよ。だからこそ、嫌われる勇気を取って、うん、人間関係のリスクの中に入っていく。それの土台が、この共感のステージになります。はい、伝わりますかね？また、概論から始めてね、具体的な話をこの後の音声でどんどんやっていくんだけれども、うん、なので今日は、あ、なるほどと、共感のステージっていうのは、安心して相手にね、ありのままの自分、本音を出せる関係を作ることなんだなと、それがこの先のね、情熱や熱狂につながっていくんだなっていうことを、ぜひ理解していただけたらなと思います。はい、そしてね、人間関係を深めていくのには、リスクが伴うと、怖さが伴うと、だけど、その怖さを乗り越えた先に、理想的な関係があるんだということをね、ぜひ理解してもらえたらと思います。というわけで、共感のステージ、頑張るぞという、意思表明をぜひ、今日はコメント欄にお願いします。明日からね、具体的な話に入っていきますので、今日はもうただただ意思表明で大丈夫です。はい、というわけで、また明日の音声でお会いしましょう。さよなら。